な中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ。
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の石田聡、一人でございます。先々週からね、一人でお届けしておりますフリースペースですが、だいたい水曜日の朝には公開をいつもしているんですけども、ちょっと今日は遅れました。なぜかというと忘れておったからです。小田自転車工房という自転車屋さんが運営会社になっておりまして、僕もそっちのスタッフとしても働いているんですけど、これがね、時短営業なんで、今までと全然ね、生活スタイルが変わりまして、でおまけに広告のお仕事は今ほとんど一切ペンディングということで、だいぶ私の稼働率もね下がっているんですよ。でそんな生活を本当に久々にしていたら、なんかこう、あれ今日何曜日だっけみたいな、あ今日水曜日だっていうね、ことになってしまいまして、すっかりこう更新するのを忘れておりましたね。ゆるゆるやっていきます。もう今ほらもう不要不急ね、これフリースペース不要不急だからさ、言ってみればね、そんな感じで、やっておりますけどね、今日もお付き合いいただけたらと思います。先週もちょっとお話しましたが、何分喋るネタがね出かけてないもんですからありませんものでなんて話をしてたんですけど、こういうことになるとですね、ちょこちょこね、最近連絡取ってなかった人とかもデジタルなコミュニケーションをするようになるんですけど、もう本当久々にあれは大学生の時かな、そうだね、大学生の時に時々飲んでた知り合いと、ちょこちょこね半年に1回ぐらい連絡を取ってて、それでその会話の中でなんか相方がっていうのよ。その相方がってよく言ってて、で俺なんかちょっとその勘違いをしてて、あれこの人お笑い芸人的な、いやそう思うでしょ、やっぱ相方ってお笑い芸人的なあれなのかなと思ってね、会話をっていうか、そのコミュニケーションを少し取ったりとかしてて、でも本当に前も言ったけど、野郎同士のチャットコミュニケーション的なものって本当にパパッと終わっちゃうから、そうっすか、はい了解、はい、よろしくお願いしますみたいな、まだ飲み行きましょうねみたいな、で今度何時にじゃあ集合で、はいはいみたいな、ぐらいで終わるんで、そんなにね深くというか長くも話をせず、半年ごとぐらいに連絡取り合ってて、ね、それで相方っていうからお笑い芸人なのかなと思ったら、彼女なのかパートナーなのかみたいのを相方と呼ぶ文化があるんだよね。それを今回初めて知ってさ、俺ずっとお笑い芸人のいや今エンターテインメント業界がすごいもうか、でそれこそ稼働率 0% に近いと、私の知り合いのね、ライブスタッフとかやってらっしゃる方とかももうほぼ仕事ゼロだとこういうような話を聞いてたりとかしたんで、大丈夫と今その仕事的なので、我々もね、小田自転車工房もそうだし、さっき言った通り広告の仕事もペンディング一時制作停止なんかになってるので、今こんな状況なんだけどさ、ね、借り入れなんかも今3年間は利子分補填されたりするからさ、そういうのちょっと、ね、申請したりとかしてるもんで、ちょっとこうね、何にもしてない人よりかは少しその辺の知識がちょっと今ついてるということで、いやこれこういう制度があってさみたいな話したら、ああ大丈夫だよみたいな、サラリーマンだしねみたいな、あそうなんだ今兼業なんだみたいな話になって、いやで向こうが、いや兼業よ、特に一本でやってっけどねみたいな、で僕はまたその一本をそのお笑いの芸人の一本だと勘違いしてるから、え サラリーマン制度とかあるんだそっちの業界みたいな。そうするとまた向こう、え、な、何それ、え、いや、まああるけど、うん、みたいな、噛み合わないけど噛み合ってるみたいなね、あれが続いてさ、でよくよく聞いたらなんかそのパートナーのことを相方と呼ぶみたいないうことになって、あ、そうなんだと、もう7年ぐらい勘違いしてたよってなんかご結婚をね考えてらっしゃるらしいんですけど、まあまあこんな状況ですから、まあそれが延期になったみたいなね話だったらしいんですけど、まあ何分ねやっぱこういう勘違いっていうのはね良くないよ、落語みてえな話しちゃったなと思って本当にさ、なかなかやっぱ知らない単語ってこのようにいっぱいあるもんで、僕、ま、前にもね少し話しましたけど、ゲームが好きだというので、ただ、いわゆる据え置き機っていうんですかね、プレイステーションとかさ、まあ、ニンテンドースイッチはちょっと据え置きっていうか、まあ、持ち運べるからあれなんだけど、まあ、そういう、まあ、そういうゲームのサプライヤーっていうのかな、開発会社が作った端末でゲームをするばっかりなんですよ。それで、まあ、プロゲーマーってほどじゃないんだけど、まあ、かなりこうゲームの大会とかにも、ね、出ることを目指している人たちっていうのがいてさ、その人たちと、まあ、ちょっと打ち合わせってわけでもないんだけど、まあ、いわゆるあれですか、今はなんていうのあれ、ズーム飲みっていうんですかみたいなやつにちょろっと参加しまして、それで、まあ、そういう据え置き機でゲームやってんだよねみたいな話したら、あ、 BTO のさ、端末がいいよみたいな話になって、 BTO? 何それと思って、なんか健康食品にそんな指標なかったと思いながら聞いてたら、なんかビルトトゥーオーダーだったっけな、なんか自分がこう要求したスペックのパソコンを受注生産みたいなので作ってくれるやつらしいんですよ。で、まあ、その BTO でパソコン作ったやつでゲームした方が今はね、いろんな人が多人数オンラインプレイとかもあるから、その処理落ちしたりとかしないと、でそもそもその反応速度みたいなのがその BTO のパソコンじゃないと悪くなるんで、ちゃんとしたのはできないよみたいな話になって、あ、そうなんだ。で、まあこう言っちゃなんですけど、割とゲーム得意なんですよ、いろんなやつ。それでこう一緒に 大会目指そうぜみたいな話になってさ、で BTO パソコン、じゃあ俺もねこの機会に買おうかなみたいな、だいたいどのぐらいの費用があれなのかねっつったら、うーん、16、7万かなって言われて、やめますプレステ4とかで断然高いのね今ね。そのなんか処理落ちみたいなのとかしないのを選ぶとそのぐらいするよみたいな話になって諦めました。本当にその知らない言葉めっちゃ多いなと思ってさ、これ今はねインターネットですぐ調べられますけど、これねネットがない世界だったらね、まあ僕の小学生ぐらいの時はまさにそういう時代でしたけど、こうね知ってる人に聞かないとわからないみたいな、いい便利な時代になったなと思って、ほんであんまりさ外も出てないし、そんななんかこう BTO パソコンも買えないし、新しいことにも挑戦できんという状況なので、まああれをさ VR ゴーグルって昔買ったのよ。YouTube でなんか VR 始まったばっかりぐらいの時にさ、ダイビングの映像とか、あとなんか屋久島行くとか、あとスカイダイビングとかさ、だからそういうのをこう VR で体感できるというのでちょっと買ってみたことあるんですよ。でその後もねたまたま新宿 の VR の施設とか渋谷の VR の, ゲームとかのね体感する施設取材で行ったことがあったもんで、すごかったのその時に。ほとんど僕やんなかった、カメラマンで行ったんでほとんど僕自体やってなかったんですけど、もうなんかこう吊り橋みたいなさ、なんか棒を歩くみたいなやつ で一緒に行ったディレクターの人とかもうわーとか言いながら座り込んじゃったりとかするの。それでなんか俺もやってみたいなと思って、それでそのゴーグル買ってやってたんだけど、もう随分使ってなくて、あ、そうだあったなと思って、 そう、これでどっか旅行を体感してみるかということで、ゴーグルつけてやったらやっぱすごいね。もう本当に海の中とか、あ、もう本当海入ってる気分、楽しいなと思って、もうでわーって見てて、そしたらその話をさ、そのさっき その相方運命みたいな時にしたんですよ。 VR のゴーグルでさみたいな、たら、いや待って、あれじゃないの、アダルティーなやつ見てんちゃいまっかみたいな話になって、まあ、アダルティーコンテンツがすごい今流行ってると、その VR のほうと見てみましょうかねみたいなびっくりしてね、本当にね、まあ、多くは語りませんが、わーみたいないやこれ本当完全無防備ないや本当に男性処刑にはですね、ぜひ一度 Amazon の方でなんか2000円ぐらいなんだよね、ゴーグルね。面白い、本当に面白い。なんかエイリアンに追われる YouTube の動画とかもあるんですけど、あれね本当、これ銃とか持ってたら、なんか銃を使える、PS4 でもうすでにあるんだよね、 PlayStation4 で、ゴーグル買って、銃のデバイスみたいの買って、銃撃つ体感とかあるんですけど、まあそれ本当やってみたくなるぐらいね、ちょっと面白かった。まあそれ10万ぐらいなんですけど、それ買おうかなと思って今悩んでおります。まあ家の中でもね、そうやって遊べるもんがこういろいろ増えてくるとなかなか面白いなというですね、まあアダルティなやつに関しては密閉空間がないところではおすすめできません本当にあれもまあ面白いなと思ってね、いろんなもんが本当に世の中あるなとね。スタートレック僕すごく好きなんだけどさ、スタートレックシリーズ、スターウォーズよりちょっと哲学的なんだよね、話がね。ただまあいろんな物語の拡張性を高めるためにですね、第2シリーズぐらいからフォローデッキっていうのがあって、ホログラムで何でもこう表現できる部屋みたいのが、設置されてるんですよ、新スタートレックっていう第2シリーズから。でこれでまあ物語のね拡張性が高まって、こうなんか中世っぽい話にしたりとかいうのも全然問題なくできるようになった、そういう舞台装置マクガフィン的なものの一つでもあるんですけど、まあそのホロデッキのね技術にどんどん近づいてるなっていう、まあご存知の方も多いかもしれませんけど、昔のねパカパカ携帯やってましたけど、あれもスタートレックに最初出てきてた通信機を元にこうデザインされているとかね、なんか1990年代前半ぐらいかな、新スタートレックとかは、ね、ぐらいの時代のそのデバイスだったりとか概念みたいなものが2020年代になってようやくこう初めて実用化されていくというか、で特にこう宇宙船の中で、まあ、いわゆる閉鎖空間ですよね、の中で、こう展開されていたものっていうのが、こういうこう社会的な情勢になって、なんか初めてこういうふうに見直されていくみたいなところもまた一個面白いなと思ってね、またスタートレック見てるんですけど、まあ、どっちかというと僕は科学派よりピカード派っていうね、これはスタートレファンにしかわからない、スタートレって略すんですよ、スタートレックのことを、スタートレファンにしかわからないね、あれかもしれませんけど、まあ、割とピカード派が現代多いんじゃないでしょうか、はい、僕もそのご多分に漏れてそのうちの一人いいです、まあ、シスコかん大佐もね、すごい好きなんですけど、まあ、この辺はディープスペース9、新スタートレック等をご覧になっていただいて、まあ、ネットフリックスね、今すごく契約者数が多くなってるんで、ネットフリックスの中にスタートレックシリーズ結構あるんですよ。で新スタートレックから見るのも現代人だったらおすすめかも。元祖のスタートレックってね、ちょっとこうなんていうの、今見るとテンポ感が遅いかなみたいなところがあるかもしれないんですけど、新スタートレックくらいからね、もうそんなの全然気にならなくなるんで、見る順番としては新スタートレ、ディープスペース9、まあ、ボイジャーは見なくてもいいけど、ボイジャーも見た方がいいかも。うん。新しいディスカバリーとかはあんまり、僕はそんなにでもなかった。アクション SF だったなと思って。ピカードってね、これはネットフリックスじゃん、アマゾンプライムでやってますけど、ピカードっていうね、その新スタートレックの続編を今やってて、それもすごく面白いんですけど、あれ、新スタートレック見てないと、感慨深さがないんで、まあ、なるべくだったら新スタートレック見てからの、面白く楽しめるかなと 思っております。第1話はちょっと難しい。第4話ぐらいからすげえ面白くなっていくんで、そこまでは頑張って耐えてみてください。新スタトレ。あの見てみると iPad みたいのが出てきたりとかさ、ね、ガラケーみたいのが出てきたり、今回でいう VR ゴーグル的なものも出てきたりと、こういうですね、まあいろいろこう現代の科学技術につながるようなですね、空想の1990年代当時、まあ、もしくは1980年代の空想の中で描かれていたものが、あの現代に徐々に再現されているというところも面白いね、あの見方の一つなんで、ぜひ見ていただけたらと。新スタトレね、第4話くらいまで我慢してと、こういうところでございます。うん、なあ、そんな感じの生活をしております。なんで、まあ、ネットフリックスを見たり VR ゴーグルをかけてみたり、ね、まあ、いろんな楽しみ方があると思いますけど、あと一個ねちょっと面白いなと思ったのが、バスドラムとスネアドラムが欲しいなと思ってて、唐突ですけど、お、なんかドラムって触ったこと全然ないなと思って、なんか管楽器とか一応トランペットとかね、ギターとかピアノとか、デジタル系の楽器なんか触ってるんですけど、いわゆるデジタルで打つ、ね、ドラムセットとかとアコースティックなドラムセットってやっぱ全然違う、ものが違うので、そういえばドラムセット欲しいなと思ったけどね、今あの試奏ができないので、まあちょっと高価なドラムセットをね、あの手に取るのはちょっと怖いなとこういうのがあって、ドラムセットってね、あの個体でもロット番号とかでもなんか音色が違ったりとかするらしくて、ドラマーの人曰くやっぱり直接触らないと購入するのは怖いよねみたいな話を聞いてたので、どうしようかなと思ったら、あのパールから、トラベルセット、なんだっけ、トラベルドラムじゃねえや、コンパクト、コンパクトトラベラーっていうドラムセットが売ってるんですよ。これがあのベースドラム、あ、バスドラムとスネアドラムをこう薄くした、あ、その持ち運びに便利なドラムセットっていうのになってて、でこれが2万円ぐらいなんだよね、大体2万前後ぐらいで売ってるんですけど、これね、なんていうのかな、すごいこう簡易的に作ってるけど音は本格的みたいなシステムなんですが、材質なんかをちょっとなんていうの調整してというか、あんまりこう個体差が出ないような感じになって、大体誰かどれ買っても同じみたいな、ああいうですねシステムになってて、これがねなんかちょっと良さげだなと思って今購入を考えているんですけど、もしこれからねドラムとか買ってみたいけど、この時期にやってみたいけど、今ちょっとドラムセットをねいろいろ買うのちょっと怖いなっていう人には、この若干お安く、それからこう、ね、音はまあ本当のアナログな、いいドラムセットとちょっとあれですけど、とりあえずアナログのいいドラムセットに近いいいタイプの音がしたものが欲しいという人にはこのコンパクトトラベラーというのもね結構おすすめかも、いいらしいです。もうちょっとまだ買ってないからなんですけど、人づてに聞いただけなんで、これを今ちょっと購入検討しているとこういうことで、どんどんですね何やってる人なのか分かんなくなっていくというのを続けておりますが、なかなか面白そうだなと。だからやっぱネット通販ねかなり今活気をとしてますけど、通販サイトをさこんなにうろうろすることって今までなかったんですけど、こういう時期にねこんなにやってみると、ああこれちょっとなかなか面白いところがものがいっぱいあるなっていうのがね、ぜひネット通販サイトをトラベルしてみるというのも面白いかもしれません。はい、今週はこんなところでございます。まあなかなかね、閉塞感のある中でございますが、そもそもが今僕たちが生きている世界は違う世界に来てしまったみたいな感じなので、これまでの生活を一旦ね完全に捨てる必要があると思っているんですけど、そういうふうに考えると少し楽だなと思いながらね、全く別の世界で今は生きていると、帰れるのはいつになるかわからない、新たな冒険の始まりだみたいなね、新スタートレックのオープニングを思い出すと、ね、ちょっと重ね合わせるような、そうすると少し気持ちが楽になって、今日みたいに曜日の感覚を忘れてしまうという週5日制みたいなね、そんな時代になってるかもしれません、こんなところ来週もまたよかったらお聞きください。以上、ここまではモジカルフリースペースのお時間でした。 お送りしたのは編集長の久津一人でした。さよなら。